中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、早速なんですけれどもゲストをお招きしております。何と紹介したらいいんでしょう。八重の森司法書士事務所から浅戸長次先生じゃない、浅戸長次さんです。はい、はい、よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。はい、
まあご存知の方もそろそろ多いかなと思いますが、いろんな活動をしていて、まあ本業ではいわゆるクレサラ
被害
のね、特にそういう貧困の方のサポートってすごく手厚いなっていう中でですね、昨年一昨年ぐらいからいわゆる沖縄の貧困問題をもうちょっとイメージとかストーリーじゃなくてちゃんとエビデンスからやっていきましょうっていうタイプの連載とかを始めて、そこでね結構注目を浴びたかなと思っております。さらには今県民投票のなんと言うんですか、これは何と言えばいいんですか、委員会、
まあ、副代表
ですね、やってらっしゃって、
はい、元山純
一郎代表のもと、はい、ということで様々活動しておりますが、まあ、今回2回に分けて、最初はまあ沖縄の貧困のお話から、うん、でそれに対してですね、後半はちょっと若者論、次回ですねだったり県民投票の話だったりお聞きしたいなと思ってお呼びしております。よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
はい、そうですね、まあ一応まずなりわいのところからお聞きしたいなと思っているんですけれども、うん、まず司法書士さんっていうのがで、その貧困と関わるようになった、司法書士としてかかるようになったって、どういうきっかけでかかるようになったっていうことですか。
ね、まあ、そうですね、うん、私は平成13年に司法書士に合格して、はい、でまあ、石垣島出身ですけども、うん、まあ、東京にずっといて、うんうん、でまあ、沖縄本島で、司法書士を始めるんですけども、はい、当時は、まあ、いわゆる多重債問題、クレサラ地獄と言われている時代で、うんうん、もうひっきりなしにその相談がずっと入ってくると、うんうん、いうことで2週間3週間後ぐらいにしか予約が入らない状況、うんうん、でその中で、多重債問題を解決していく中でどうしてもやはり多重債務者に対する偏見、自己責任論と、うん、自己破産に対する自己責任論というのがありましたけれども、うんうん、やはりそれっておかしいんじゃないかと思い始めて、うん、それはやはり利息制限法と収支法という、はい、法律の間にグレーゾーンというものができてしまっていて、これは構造的に、うん、多重債務者を生み出しているなと、うんうんうん、いうことでやはり、県民性の問題ではなくて、はい、構造の問題だということで、全市町村41市町村陳情したり、それがもう全国的にも盛り上がって、はい、当時は誰も無理だと思っていた、うん、法律改正を勝ち取れたと、はい、でまあ多重債務者は劇的に減ったんですけども、うん、やっぱり背景にある貧困の問題、うん、というのが相変わらずあると。
なるほど。
で沖縄のやっぱり日々相談を受けていると、うん、でまあ東京とかで、まあ、仲間、弁護士さん司法書士さんなんかと一緒に勉強会なんかしていて、まあ、いわゆる日本共通の課題、うん、生活保護の問題、はい、社会保障の問題、うん、そういった問題だけではなかなかちょっとピンとこないな、うんうん、沖縄がこんだけ貧困率が突出して高いというのは、うん、沖縄独自の問題もきちんと考えていかないといけないんじゃないかということで、いろいろ勉強し始めると、うん、やはりまあ基地問題だとか沖縄の歴史という部分に大きく関わってくるのがあるなというふうに、思って、まあ、現在までいるというような流れですかね。
やっぱりじゃあ本業のクレサラに対するサポートのところが、うん、で見つけた課題が新たな課題を見つけるきっかけになった
という、そうですね、私はやっぱり現場ありきです。
はい、はい、中村さんあれですよ、これ NPO の党で必ず言う、気づく人はいつも同じ人っていう理屈があるんですよ。で気づく人は問題解決すると次の課題も見つけてしまうっていう癖があって、まあそれがハッピーになるかどうかちょっとわからないんですけど、そういう話ですね。ちょっとグレーゾーンの話をちょっと 思い出してみたいんですけど、うんうん、その金利幅ってものすごい大きかったわけですよね。
そうですね、うん、出資法というのは、はい、一番最初は 100% 以上あったんですね、うんうんうんうん、それがどんどん、70%、うん、40.004%、はい、29.2%、うん、という形で下がってはいたんですけども、はい、まあ、平成12年までは、うん、12年から、ね、平成22年までは 29.2% までは、うん、罰せられなかった、うん、だけども利息制限法では 15%、18%、20% という、はい、まあ、金額によるんですけども、うんうん、それ以上は無効だった、うん、無効だけれども罰せらないというのが例えば10万以上100万未満であれば年 18% ですけども、うんうん、18% と 29.2% というのと 10% 以上金利の幅が違う、うん、すごい幅だ、うん、なので、貸金業者はまあ捕まらないギリギリの大体 28% ぐらいで営業していた、うんうんうん、なので返しても返しても借金が減らないということで、5社以上とか200万以上とかいう借金をしている人が200万人以上日本にはいたということで、自殺問題、家庭内不和、DV だとか犯罪だとかそういういろんな問題を誘発していたということですね、
は
い、
なるほど。それはやっぱ沖縄由来で運動になって、うん、それが撤廃されたっていう一つのきっかけになったっていうことですか。
まあ、沖縄が声を上げたというわけではないんですけども、うんうんうん、まあ、全国的にやはりそれはおかしいということで、うんうん、私もまさにそれを感じていたところで、うん、法律自体がやはり構造的に問題だよなというところで、やはり運動に関わったということですね、
うんうんうん、そうか、まあ、ある種先進地だったと、課題の、
そうですね、まあ、沖縄当時もですね、沖縄の人はやっぱりだらしないから沖縄に、
だらしないから沖縄
お金に、うんうん、ということで、だからこうやって多重債務問題も多いんだよと、うん、だから解決方法は教育だと言われてたんです。もちろん、うん、金銭教育は大事なんですけど、
確かに大事、
う
ん、
その前提としてやはり構造を、見直すべきだと、うん、いうところが、
だから本当は制度アプローチが重要なのに、うん、沖縄の人論にしてしまったっていう、
当時もありましたね、
当時はあった、はい、ということですね、はい、なるほど。逆にまあそれがあれか、今発生してなんとか法律事務所とかの食いぶちにもなっている
、うん、あ、カバライはそうです ね、だからだけど皆さんやっぱりカバライの宣伝していると法律、うん、債務整理に強いというふうに思われてそこに相談に行くんですけども、うんうん、カバライ以外だととても冷たいですよ
なるほど、ね、
地元の司法書士さんに行けとか、闇金の相談なんかは地元の司法書士に行きなさいって、
そういう波及効果も、ね、うん、今もあるというようですね、うん、すみません、これは脱線でした、はいはい、その中で今あったように沖縄の人はこうだから貧困なんだっていう、うん、話って、この現在の貧困問題を語る時にもよく出てくるんですよね、うん、こういう人格だから貧乏になった当たり前みたいな話って、ちょっと僕らもちょっとこの問題重たいなと思っていて、少し歴史を紐解きながらですね、そこで沖縄固有の問題、あるいは地方の問題、うん、先ほど言ったこれはもともとの制度の問題なんだっていう話のトピックをいくつかいただきながら、うん、あ、貧困問題ってこういうふうにちょっと考えないといけないのねっていうヒントを今日はいただきたいなと思って、
はい、
来ていただいております、
はいはい、
ちょっとじゃあ戦後の統治下の、はい、米軍統治下の頃、はいが原因となった、まあ、沖縄ユニークな、うん、貧困のルーツというか、うん、原因になったものってどういうものがありますかね。
やはり、まあ、敗戦後、うん、まあ、沖縄は27年間、はい、アメリカの施政権下に置かれたわけです。27
年遅れたってことですね、日本とスタートが。
そうですね、うんうん、つまり日本国憲法が適用されなかった、はい、わけですよね、うんうん、そうするとやはりそれに基づいて、うん、福祉三法、労働三法、
はい、
社会保険、うん、公的年金制度というのは、うんうん、やはり日本と遅れたり、
うんうん、
まあ、独自に作ったとしてもそれが脆弱であったりというところで、はい、やはり問題があったと、
うんうん、
でさらにやはり米軍統治下、ドル経済ですから、はい、1ドル360円で日本は輸出産業が高度成長 の過程にあったんですけども、うん、沖縄の場合には1ドル120ビエンで、うん、輸出をするよりも輸入をするということで、うん、ものづくりというものが発達しなかった。
ものを動かして儲かる方が、
そうですね、
輸入いいという判断をみんながしたってことですね、
はい、うん、なのでそれで産業がいびつ化されたと、うん、いうことがありますね。で復帰後も、うん、変わらない基地問題、
うん、
でそれと一体となった沖縄振興体制、
はい、
で沖縄振興体制というのは当初はまあ自立経済格差是正というものが目的であったのにもかかわらず、うんうん、実態は基地温存、うん、本土還流、うん、まあ、ザル経済と言われますけれども、うん、でハード偏重、いわゆる公共事業を中心が、まあ、9割と言われていますけれども、
は
い、
効率補助によるってことですね、はい、
です
ね。
であと依存をどうしても優位にしてしまうと、うんうん、いうような構造的な問題に起因しているんだということが言えると思います、うん、はい、
なるほど。だこのあたりを我々が なんて言うんだろう受け入れてしまったということって、もうこの何十年で定着してしまったなと思うことがすごく多いんですけど、基地を温存する代わりにこういうことが起こっているとか、うん、こういう施しがあるとか、うん、こういうメリットがあるから、まあリアリストとを語る人は割とそっちに流れやすいっていう構造は割と長い間続いたかなと思うんですが、そのあたりってどうですかね、うん、
まあ、沖縄の知事選挙っていうのはずっとそれの繰り返しであった、うん、
常にね、
うん、でまあ誤解はあれなんですけども、振興、うん、沖縄の振興予算というものは、はい、それ日本、他の全国から突出して高いわけではない、
うん、
国交補助金なんかは、はい、全国でも、基地がない都道府県よりも、うん、の方が高い場合もあると、うん、まあ、だけども一括交付金も今回、まあ、減らされたりして、はい、うん、やはりそこら辺がどうしても誘導されてしまうという構造的な問題はあって、で、うん、でそうするとやはり公共事業に偏重したりして、うん、でまあ、島倉淳先生なんかはよく言ってますけども、はい、やはり自治だとか、うん、ガバナンスが腐敗するとか、うん、そういうやっぱり地域の、うん、が崩壊してしまうと、うん、まあ、健全ではないというような状況というのが、やはり本来使うべき、うん、子どもの成長であったり、うん、はい、地域の本当に自立であったりと、うん、そういうことからやはり構造的に目をそらすしてきたという部分は大きくあると思いますけどもね、
うんうん、基地温存っていうものは、うん、やっぱりすごい細部にわたって我々の、うん、中に入っちゃってるっていうことですよね。
そうですね、うん、でどうしてもやはり基地を、うん、がないと沖縄自体も、うん、生きていけないんだということを我々沖縄県民も内面化してしまっているところはあると思いますね、
う
ん
う
ん、
そこを規定してしまってるってことですね、はい、うん、先ほど淳先生の名前も出ましたけど、はい、最近少し少々話題になっている公立補助の何と言うんでしょう、副作用として結局公立補助といってもどこかには単独予算単費負担っていうのがある、うん、でそれ自体がどうしても大きな仕事になってくると1割の負担といってもなかなか多くなってきていて、それが実は社会保障あるいは教育に関するコストをちょっとずつ食ってきたという言説って最近ようやく出てきてると思うんですけど、はい、このあたりって浅田さんどう考えてます？
そうですね、通常、うん、例えば10分の8とか10分の7で、うん、授業を行う場合には 2,3 割は負担しないといけないわけです ね、
そうですね。
それが沖縄振興特別措置によって10分の9だとか、うん、10分の10という補助がある場合によってどうしても地方自治体、うん、県も含めて予算を最大化したいわけですよね、うんうん、そうするとやはりそういった公立補助にどうしても誘導されてしまう、
うんうんうん、
で10分の9であっても先ほど言ったように1割は自治体が負担しないといけないし、はい、さらにその箱物を作った後は維持費がかかるわけですよね。なのでやはり、学童保育の補助金に使ったりとか、うん、利用料を軽減するために使ったりとか、そういうことにはなかなか目が向かないという部分があって、うん、それが、 いわゆる、まあ、貧困というのかな、こういった社会的排除をしない社会を作るということには資していないという部分があるんじゃないですか ね、 そうね。
だから誰かにちゃんとしわ寄せがいってしまっているっていうことが、それが貧困の方々のところに寄ってしまうと、これが定着すら生んでしまうという感じがあるということですね。ようやくね、最近そういう議論が出てきて、そうなると今までやっぱり土木建築をしっかりやるからトリクルダウンがあって、うん、あの地域が潤っていくんだっていう話と、うん、いやいやこれがあったから貧困の定着に寄与したんだよっていう話って、うん、ようやくあの軸が出てきた話で、
そうですね、ようやく
このあたりをもっとあの、うん、証明していくというか、うん、まだエビデンス不足な部分はあるかなと思っているので、はいはい、これをね浅田さんたちだけじゃなくて、もっと大学の先生とかも、うん、あの一緒になって、これやっぱりすごく広大な評価事業になると思うんで、
やはりもうやはり経済抜きにして語らないと、うんうん、やはり貧困の問題、やっぱり経済の問題も語るべきだと思うんですね、うんうん、なので、うん、これまでどうしても社会保障とか、はい、部分に偏重していた議論を、うん、やはり沖縄の経済も含めて沖縄振興策も含めて、うん、どう、沖縄 の、 あの社会に影響を及ぼしてきたのか、うん、ということをきちんとエビデンスを示した上で議論すべき時期に来ていると思いますね、うん
は
い、
この総括をして我々住民市民がこれを知った上でじゃあ次の振興計画にイエスなのかノーなのか、あるいは改善なのかっていうことを本来示すべきだってことですね、うんうん、そうですね、はい。
まあ、憲法95条では一地方自治体に適用される法律は住民投票における同意を得なければならないということで、広島も長崎も平和都市、ちょっと法律正式な名称忘れましたけれども、全て住民投票してるんですね。ですけども沖縄の場合、沖縄振興特別措置法ということで沖縄にしか適用されない、しかも自治に直接適用される法律なのにもかかわらず、一度も住民投票をしていないというのは、やはりまあ今後まあ5次計画があの策定されますけれども、このままでいいのか、またどう改善すべきなのかという、また廃止までいくのかと、そういう議論を、知識人だけじゃなくて県民も含めてやるべきだと思いますね、はい、
どうですか中村さん、これ議員さんとしては重たい問題だと思うんですけど、そうですね、そういう意識で振興、沖縄振興特別措置法と見ていたのかと、で、あと住民がそういう意識そもそも今持ってるんですかっていう話になると多分微妙な、
まあ、そうですね、だから箱物は良くないよねっていう話っていうのはずっとあったかと思うんですけど、
最近ね少しよく出てきますよね、
うん、でこ の、まあ、その裏負担というかその、うん、実際限で賄わないといけない部分で何がこう削られてきたんだろうかっていうことに目を向けようっていう議論っていうのは割と最近の話なのかなと思うので、うんうんうん、まあ、その辺はあの各市町村もそれぞれやっぱり考えていかないといけないことだと思いますし、はい、それによって、まあ、その地方自治の地方自治体から県にこう上げていくことができる話なのかなとも思うんですよ。だ県の方で大枠考えようとしても、なかなか実態どうなってるかって分かんないと思うんで、これは各市町村がうちのところでは実際のところこうなってて苦しくなってるなっていうことだったりとか、なんかうまく使えてなかったんだよねっていうことだったりっていうのが積み上げていって、沖縄県全体の姿が見えてくるのかなというのは感じましたね。
そうね、だから各地方地方がその、まあ、じゃあ公立補助の話に一回特化して言うと、じゃあこの公立補助で建てたものがどういう派生効果、波及効果、経済的なメリットがあったのかなかったのかで、それがどういう負担のもとに作られたのかっていうのを、なんか都市ごとに総括する、あるいは地域ごとに総括するっていう、なんかちゃんとあの数える、比較するっていう作業をやらないといけないなと思うんですけれども、今沖縄県庁もなんかそういう公立補助の総括調査みたいなやってるらしいですが、ただ県庁がいや本当これ県庁やるべきなのか、あの やっていいんだけど、やっぱり僕ら住民とかね、あるいは市町村単位でそれの総括をしていかないと、今言ったような自治の意思決定で本当にいいように使われるのかなという不安があります。
そうですね、子どもの貧困も県が運動をとっても地方がそれに対してきちんと、ね、共感してくれないと意味がないわけで、やっぱりボトムアップ、自分の まず自分の家族から、まず自分の地域から、うん、でその先にようやく県という形で、うん、やっぱりボトムアップ型で考えていかないといけないなと思いますね、
うんうんうん、なるほどね。そうか、やっぱこのまあ、
うん、
いわゆる基地があった、違うな、米軍統治下時代のその経済のと ことで我々がある産業を育てられなかったという話とか、うん、温存をするこのバーターとして、もう僕らもそこをバーターだと思って受け入れてしまっていた公立補助って、実は福祉にどんどんしわ寄せを寄せてしまっていたとか、うん、みたいな話って、やっぱまだちゃんと顕在化してないというか、うん、それを一個一個議論しないといけないですね。
そうですね。
那覇市でもだからそこはやるべきだと思うんですよね、うん、同じようにたくさんそういう授業やってきたわけで、
うん
うん、
どこから始めたらいいのかっていうのが結構もう復帰後もそれなりに長い年月かかっているわけで、うんうん、その因果関係ですよね。
そうそうそう、
因果関係、ね、そこがどうやったら紡ぎ出せるんだろうなと思って、
うん、例えば一番分かりやすいのは学童保育 の、うん、あの利用料ですよね、
うん、
で沖縄の場合にはやはり全国平均の2倍近くの利用料、
は
い、一番所得が低いのにもかかわらず、
うん、
全国一高い、
うん、
しかも2倍近くあると、
はい、
で本土は公立公営だけども沖縄は民立民営が ほとんどだと、
うん、
でそれを本来であれば、まあ、公立公営化にし、うん、できないとしても、うん、例えば民立民営であっても、うん、その利用料はきちんと目標を立てて、
はい、
今1万1000円だったら6000円に何年後にすると、
うんうん、
それは県ではなくてやはり地方自治体の問題なの で、
う
ん
そ、 でね、
それがなぜできないのか、うん、なぜその予算が確保できないのか、
うん、
まあ、一括交付金を使って今やってるところありますけども、うん、それってやはり、期間が決まっているわけですよね。
そうですよ。
そうすると一般財源を使いずれ使わざるを得ないからということで、うん、及び腰の自治体もあると聞いていますけれども、うん、やはりなぜそうなるのか、
うん、
なぜ一般財源を使えないのか、
うん、
というところから始めても面白いのかなと思いますし、
うん、例えば近い人口規模で、うん、そういうことあの学童保育が那覇市の半額の自治体の内部の情報をよく調べてみるとか、
うん、
そのよさとの数えるだけじゃなくて比較も必要ですよね。
そうですね、
うん、こういうちょっと身近なところをワンテーマだけでも絞って、うん、一緒に可視化して、
うん、
市民と学ぶっていうことはやってもいいかなと思います。
そうですね、分野別にやってみて比較するっていうのは有効かもしれないです ね、
これはちょっと中村さん宿題しましょうよ、うん、
はい大きいなな
んか時代が変わった感じはしますね、
うんうん、
今、
うん、
例えば何年か前までは貧困なんて市長選とかで、はい、なかなか政策で出なかったです、
うん、
貧困ということが。今はもう貧困必ず出て、
うん、
で給食費だ医療費無料だという、うん、それの競争じゃないですか、
うん、
まあ、それはとても、まあ、本当に財源あって言ってるのかって思う時もありますけども、うん、まあ、そういうのがきちんと争点になって、あの地方選挙でも、
うん、
市長選でも出るというのはとても、
まあ、それは一つの
日本も前に進んだなと
ということですね。
時代が変わったなと思いますね。
はい、ありがとうございます。
はい、
大体お時間でございます。
はい、
中村さん、なんか告知とかあるんですか。
そうですね。まあ、チェロの方でサロン、まあ、やってるんですけど、はい、ここでちょっとなんか街歩きじゃないけど、
うん、
外に出てみようかっていう企画も今度やろうかなと思ってたりしますので、まあまあブログ等々でまたお知らせをしたいと思います。
はい、
はい、またよろしくお願いします。
アプリもよろしくお願いします。
はい、
ということで。以上でございます。浅田さん、じゃあ次回もよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。